小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
先生は2016年はどんな年にしたいですか？
2016年、僕今昔話大学っての全国でやっててね、
はい、
でそこで昔話を本来の口伝えのスタイルを壊さないで、裁話しよう、裁話ってのは書き直すことね、っていうのを全国でやってるんですよ、
はい、
で全国に研究会が46カ所もありましてね、約900人か800人の方々が勉強してるもんで、それの集大成をね、
はい、
そろそろ本にして出そうと思って、その編集に取り掛かるんです。だからとても僕はもう希望に燃えてるんですよ、
そうですか、さて、新年最初の放送となる今日のテーマは、
今日は元日ですよね、
はい、
それでちょうど金曜日で元日ってのは珍しいと思うんだけども、
うん、
今年は干支で言うと猿年なんですね。
そうですね。
で猿の話をいくつかね聞いていただこうと思うの、
はい、
猿っていうのは日本人にとっては非常に身近な動物だったでしょ、
うんうん、
今でも身近かもしれないしね、馴染みの動物のもんだからね、昔話の世界でもいろんな役割を持ってるんですよね、有名なのは例えばサルカニ合戦なんていうと、あの場合はサルはやっつけられる悪役の方ですけどね、でも人間に言うと近いもんだから、今度は人間との付き合いの話みたいなのもあるしね、でその場合にもとてもサルがなんていうかな、人間へ恩返しするような話があったり、それから人間をちょっと騙して見る悪役だったりね、いろんな形で現れるんですね。で今日は新年だから、まずいい話から聞いていただこうと思うのね。猿の恩返しっていう話があるんですよ。僕これとても好きなんだけど、
はい、
短い話ですのでね、聞いていただきますね。昔ある村に腕利きの狩人がいました。猿が山から降りてきて何かと悪さをするので、狩人は今日は猿を撃ってくると言って握り飯を持って山へ出かけました。狩人は山の中で木の実を拾っている小猿を見つけました。子供の猿ね。小猿は撃たれると思って逃げようとしましたが、狩人は、よしよし、小さい猿は撃ちはしない、お前は腹が減ってるんだろうって言って握り飯を一つ小猿に分けてやりました。小猿は握り飯をもらうと木の上を見上げ、それから木に登っていきました。木の上には親猿らしい猿がぐったりして座っていました。小猿は木に上がると、もらってきた握り飯を自分では食べないで病気の親猿に食べさせました。感心なものだ、自分も飢えているだろうに、あんなにまでして病気の親をいたわるんだからな。狩人がそう思って見ていると、小猿が突然木を滑り降りてきました。そして狩人の手を引っ張ると、そばのカシの木の根元に連れて行き、その木に登れという仕草をしました。狩人がどうしたんだろうと思って立っていると、小猿はキャッキャッと鳴いて狩人をせき立てました。木の上でも親猿が急を告げるように騒ぎ始めました。狩人は鉄砲を持ったまま小猿の後についてカシの木に登っていきました。狩人が木の上まで登ったのを見届けると、小猿はそのまま木から木を伝って親猿のところへ戻っていきました。その時山奥から大きな虎が現れました。これを見た狩人は、ああそうだったのか、これはきっと小猿が握り飯のお礼に俺を虎から救ってくれたんだなと思い、虎に狙いを定めて虎を打ち倒しました。それから狩人は残りの握り飯を全部小猿にやり、大きな虎をやっとのことで担いで家まで帰りましたとさ、って話なんですね。こういうね、猿がとってもこう人間の身近な存在でね、
うん、
そして今の話のように人間が小猿を助けてやったり、あるいは食べ物を与えたりすると、それに猿が恩返ししてくるって話って結構多いんですよ、
うん、
日本でとっても多いですね、そういう話。もちろん猿だからね、いろんな役割があって、もっと悪い役割もあるんですけどね、もう一つ聞いていただきますね。 今度はね、ちょっと猿がなんていうかな、悪知恵を働かす話なんだけど。猿と雉の寄り合いだっていう話ね。寄り合いだっていうのは、昔田んぼを作るのに、一人じゃとてもできないから、みんなで力を合わせて田を作ったんですね。そのことを寄り合いだって言うんだけど。昔、猿と雉が一緒に田んぼを持っていて、寄り合いだにしていました。一緒に田んぼを耕していました。春になって、田の黒塗りの頃になりました。田んぼって水入れますから、そのヘリのところが水が漏れないようにこう土を張るんですね。黒塗りって言うんだけどね。田の黒塗りの頃になりました。田んぼのヘリを土で固める仕事です。雉は猿に言いました。猿どん猿どん。よそでは田の黒塗りを始めたから俺たちもやろう。すると猿は、さてさて雉どん。俺は足が痛くて、とても黒塗りはできないんだがな、と言いました。雉は、ああ、いいともいいとも、大事にしてくれ。それじゃ俺が黒塗りをしてくるから、と言って、一人で田の黒塗りをしました。日が過ぎて、やがて田んぼを耕す田打ち時になりました。田んぼを耕さなきゃいけないですよね。と雉は、猿どん猿どん、よそでは田打ちを始めたから俺たちもやろう。と猿を誘いに行きました。すると猿は、さてさて雉どん、今日は頭が痛くてとても田打ちはできないんだ、と言いました。雉は、ああいいともいいとも、大事にしてくれよ、と言って一人で田打ちをしました。また日が過ぎて、やがて田植え時になりました。そこで雉は、猿どん猿どん、よそでは田植えを始めたから俺たちもやろう、と言って猿を誘いに行きました。すると猿は、さてさて雉どん、 2,3 日前からどうも腹が痛くてたまらない、とても田植えはできないんだが、と言いました。雉は、ああいいともいいとも、と言って仕方なく今度もまた一人で田植えをしました。そしてその後の田の草取りもうみんな一人でやりました。田んぼって草がいっぱい生えるもんでね、草を取らなきゃいけないんですよ。やがて土用もつつがなく過ぎて秋になりました。土用って夏の盛りね、もう過ぎて秋になりました。稲の方はざんぐりざんぐりと見事に実り、いよいよ刈り入れ時になりました。雉は、猿どん猿どん、よそでは稲刈りが始まったから俺たちもやろう、と猿を誘いに行きました。すると猿は、それどころじゃないんだ雉どん、背中は痛いし手足も痛い、頭も痛くてどうにもならん。どうも稲刈りはとてもできない。と言いました。ああ、そうか。いいともいいとも。雉はそう言って文句も言わずに一人でせっせと稲刈りをしました。やっと米が取れました。すると今度は猿の方からちょんちょちょんちょと跳ねながらやってきて雉に言いました。雉どん雉どん。お前には今まで大層骨を折らせたが、今日は一つ取れた米で餅をついて食べよう。ああ、いいともいいとも。話が決まると、せいろで米をふかすやら、臼や杵を取り出すやら、盆と正月が一度に来たような騒ぎになりました。そして猿が杵を取り、雉どん雉どん、俺が餅をつくから、お前は餅のこね取りをしてくれ、と言いました。お餅をひっくり返すわけですね。雉は、ああ、いいともいいとも、と答えると、二人して、ぺったらやー、そらぺったらやー、と餅つきを始めました。餅がつき上がる頃、猿が、雉どん雉どん、餅を入れる半切り桶を用意してくれ、と言いました。桶ね。ああ、いいともいいとも。雉はそう言って、半切り桶を取りに台所へ行きました。猿はその隙に、臼の中の餅を杵の先に引っ掛けて、エッサラエッサラとさらって山へ逃げていってしまいました。半切り桶を持って戻ってきた雉は、猿もいないし餅もなくなっているので、ありゃあひどい猿どんだ、と追いかけました。けれども猿の姿はどこにも見えませんでした。さて、猿は杵の先に餅を引っ掛けて山の中へ逃げていきましたが、あんまり慌てていたので、藪の中に餅が落ちたのにも気がつきませんでした。そして山の上まで来ると、さーて今頃雉どんは泣きつらしてるだろうよ、 と言いながらどっこいしょと杵を肩から下ろしました。ところが杵には餅どころか塵一つくっついていません。あれあれは餅どのどこへござった。猿はびっくりしてきょっときょっと眼で山を下っていくと、キジが藪の中で塵まみれになった餅を塵を取りしんめりしんめり食べていました。あやや、キジどんそこにいたのか。藪の餅はどんな味がするね。ほう、猿どんか。藪の餅でも塵を払って食えばうまいもんだ。ありゃあ、そんなら俺にも少しくれないか。猿どん、お前は杵の餅でも食っていろ。藪の餅は俺が塵を取り取り食うからな。そんなこと言わないで少しでもいいからくれないか。少しでもやりたくない。するととうとう猿は怒り出しました。そしてよーし、そんなら今夜夜討ちをかけに行くから覚えてろと脅し文句を言って山の家へ帰ってきました。キジは猿を怒らせてしまったので心配で心配でなりません。家に帰っておいおい泣いていました。そこへ卵がコロコロコロコロと転がってきて、キジドンキジドン、どうして泣いてると聞きました。猿が夜討ちをかけに来るっていうもんで、それがおっかなくて泣いてるんだと答えると、卵は何そんなの泣くことはない、この卵が助けてやると言ってくれました。それでもまだキジがおいおい泣いていると、シンバリ棒がピクタリピクタリとやってきました。シンバリ棒っていろんなものを支えるね、強い棒があったんですね。で、キジドンキジドン、どうして泣いてる、どうもこうもない、猿が夜討ちをかけに来るっていうもんで、それがおっかなくて泣いてるんだ。するとシンバリ棒も、何そんなの泣くことはない、このシンバリ棒も助けてやると言ってくれました。それでもまだキジがおいおい泣いていると、タタミバリが来ました。ニガムシも来ました。ハサミムシも来ました。ベッタクソもベッタラベッタラと来ました。大きな石臼もズルズルズルズルとやってきました。そしてみんな、キジドンキジドン、泣くことはないぞ、俺たちみんなで助けてやるからと言ってくれたので、ようやくキジも安心して泣き止みました。さて、日暮れも近くなったので、シンバリ棒は戸の口に、卵はいろりの灰の中に、畳針はいろり旗に、ニガムシは味噌桶の中に、ハサミムシは水亀の中に、ベタクソは敷居に、石臼は天井の針に、それぞれ持ち場持ち場について猿を待ち受けました。いよいよ夜になりました。猿は、キジよキジよ、夜討ちだぞ、キジよ、いるか、キジいるかと叫んでやってきました。キジの家の前に来てみると、キジの家はシーンと静まり返っていました。キジキジ、戸を開けろ、猿殿の夜討ちだぞ。猿はありったけの声を出して怒鳴りました。けれども家の中はシーンと静まり返っています。そこで猿は、開けるというのに開けない気か、よし、開けないなら俺の方から入っていくぞと叫んでガラッと戸を開けました。その拍子にシンバリ棒がビクンと猿のおでこをぶちました。あー、いてて、誰だ、人のおでこを殴ったやつは。猿はおでこを撫でながらいろり端へ行きました。おお、寒い寒い。猿はそう言うと、いろりの火種をふうふう吹いて火を起こしました。途端に卵がパチンと跳ね返って猿の股に飛び込みました。あっちっちあっちっち。猿が前を押さえてペタンと尻餅をついて弾みに、畳針がブスッとお尻に突き刺さりました。いてて、いてて、あっちっち、いてて、味噌はどこだ、味噌はやけどの妙薬だ。猿は大騒ぎをして味噌桶に走っていき、やけどにつけるつもりが、ついつい味噌を口に入れてむしゃむしゃ食べてしまいました。その時味噌に隠れていた苦虫をぶっつりと噛み切ったからたまりません。うわー、苦い苦い、これはたまらん、ペッペッペッ。猿は慌てて水を飲もうと水亀に首を突っ込みました。するとそこにはハサミムシが待ち構えていて、猿の舌をチョキンと切ってしまいました。キジに夜討ちどころか、こっちが夜討ちにあってしまった。猿は肝を潰してエッサモッサと逃げようとしました。その弾みにベタクソを踏みつけ、ベラリと滑ってズドーンと転がってしまいました。そこに石臼が、それ、欲張り猿を退治するのは今だ と天井の梁からゴロゴロドカーンと猿の上に落ちてきて、めでたく記事の仕返しをしたということです。ドンと払いという話。
どんなことになりましたね。
すごいね。ご丁寧にたくさん大勢が来てね。
ね、
この大勢応援団が集まるとか面白いでしょ。うんうんうん、ありったけのことがね、
あれして。ね、猿対キジの話だけじゃなくて。
そう、ね、いろんなのが入ってね。
うん、
これはもう語り手が面白かったんでしょうね。
うん、
東北の語り手ですけどね。
うん、
猿ってとても人気者でね、うん、お話の例会でもね、うん、いろんな猿がいるんですけどね。うん、昔からね、猿っていうのは話題になったらしくて、古い仏教のね、物語の中にも出てくるんですよ。次回にその仏教のお話の中の猿を聞いてもらおうと思ってんだけどね。
はい、今日は干支にちなんで猿の昔話をご紹介しました。一つ目が猿の恩返し。
恩返しね。
そして二つ目が猿と雉の寄り合いだ。
そうね。
というお話でした、ね。
そうですね。
本当いろんな役割があるんですね。
そうなんですね。それで猿の相手にするのは今は雉でしたけど、これがカニであったりいろんなものになるわけよね。
う
ん、
そうですね、うん。
それで応援団もいろいろ現れるしね。面白い話ね。
ね、面白い話たくさんです。うん、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫。昔話へのご招待。